小林武史の文学は現在出ている小林武史全集の通りです。それは思想的には昨日お話しした志賀直哉さんの文学とは全然別のものですが、表現の仕方とか文学のスタイルなどについて小林は志賀さんに学んで、手紙のやり取りなどをしておりまして、それらの双方の手紙はそれぞれ小林全集、志賀全集の中に載っております。私は小林とはプロレタリア作家同盟という文学団体以来の古い友達なんですが、昭和5年に小林は北海道から上京してきて作家同盟の役員になり、翌年には東京に居を定めて弟と母を小樽から呼んで一緒に暮らしました。私は絶えず杉並区馬橋三丁目375番地という彼の家へ行って、お母さんも関さんにも知り合いになりましたが、関さんは秋田出身の農民の主婦で、その頃は60歳ぐらい、小柄な秋田弁のつまり目星ばあさんでした。小林は見るからに母孝行で、あんなに急進思想の男がおかしいと思われるくらいでした。いずれは地下に潜って捕らえられたら10年20年という長い牢屋暮らしはしなければならぬ、そういう困難な戦いの生涯へ入っていきながら、小樽から母を呼んで共に暮らす、そういう小林の気持ちは、戯れに母を背負いてそのあまり軽気に泣きて散歩歩まずというあの石川啄木の歌をいつも口ずさんで、いいね、という、そういうところにあったようです。彼もまた母を背負って困難な道を歩いた男です。というのは、昭和6年に共産党に加入し、作家同盟の書記長となり、警視庁に捕らえられそうになって、昭和7年に地下へ潜ってしまい、つまり挙手をくらまして秘密活動を行うようになりました。そうなったら、捕らえられは今よう20年、あるいは、それ以上の長い懲役です。思い切ってその母とももはや永久の別れをしたわけです。彼が牢獄から出てくる日まで、とてもお母さんは生きていることができないくらいの高齢であったから。ところが昭和8年2月20日、秘密活動中の小林武史は赤坂福吉町付近で、築地警察の特攻刑事の一隊に逮捕されて、高手小手に縛られて警察へ連行されて、そこへ出張してきた警視庁特攻警察3人ばかりが死となって、待ってましたとばかり一大拷問を加えられ、数時間のうちにいわばなぶり殺しにされてしまいました。その拷問ぶりは、そう言っちゃすみませんが、松川事件の拷問などとはとても比べ物になりません。私は小林の死体を警察から受け取った側の一人ですが、馬橋の宅で着衣を脱がせてみると、要するに全身血だらけ、傷だらけで、これでは死ぬのは当然と言える残病でした。日本は昭和20年の敗戦までそういうことが平然と行われていた、そういう国なんです。法律を無視してですか？いや、冗談じゃない。法律によってそういう残虐行為が警察で行われて、小林以外にも幾人の人が殺されたか知らないんです。深夜の小林の自宅では、ショックに打ち投げされたお母さんが、冷えた屍を何度も抱え起こそうとしては、あんちゃ、みんなの前だ、もう一度立て、もう一度立ち上がれ、と、わかりにくい秋田弁で号泣しました。ネジ鉢巻きをして、錯乱をこらえながら、その終端場は、大変、古い例えですが、先末を抱きしめて嘆く正岡を思わせます。そなたの命はでは欧州、五十四軍の礎ぞやというあの古い浄瑠璃の文句が、なぜか私の耳の底でビーンとその時鳴っている気がしました。ところで話が飛びますが、去年のことです。豊島公会堂で小林武史25周年祭というのが催されました。もう25年の月日が過ぎ去ったんですね。私が驚いたのは、82歳の小林関さんが小樽から上京してきて、そこへ列席しているというのです。私は車で公会堂へ駆けつけました。25年後の日本は、何千人という若い男女が歌を歌い、手を叩いて、小林武史の25周年祭を催すんです。そんなに変わったんですね。 小林の作品は戦後編纂され直した全集がすでに数十万部売れていて、今の若い人々の心の支えとなり、力となっていてこその、そのような人気です。全くそなたの命は日本民主化の礎ぞやと、そういうふうにでも言いたい気がしましたね。公会堂の楽屋で25年ぶりに会う関さんは耳も目もまだ大丈夫で、とても元気で私の手を握り、会が始まると舞台へ出て何千人の若者に挨拶もしました。私はその時会場の後ろから見ていましたが、あの母思いの小林武二がどこからか母を今日のこの会場へ導いたのだという、そういう感じですね。彼の魂は現代の多くの青年男女の中に生き返っていて、お母さんを割れるような拍手で迎えているんです。小林の殺された時、すでに60であったお母さんがあと10年も生きられるかどうかと、私は心細く寂しかったのですが、10年、20年どころか、25年後の今日も、かくしゃくとしてこの大会の壇上に立っている。その関さんを見ると、私には奇跡としか思いませんでした。25年歳の後で、私はお母さんを車に乗せて、東京見物に連れ歩き、さて北海道へ帰るという晩に、上野駅まで送ってやる車の中で、退屈紛らしにお母さんのために自動車の中のラジオにスイッチを入れたんです。その時、アナウンサーがこういう言葉を申しました。それではお別れにもう一曲。それ何の時間だったのか、そういう声が聞こえてきたんです。お別れにもう一曲です。小林のお母さんは自分に言われたように聞き耳を立てましたが、やがてガーという音がして聞こえてきたのは、妻をおめとらば咲いたけて、夢うるわしき乙女子のというあの古い歌です。するとお母さんが出し抜けに叫んだんです。あ、あんちゃの歌だ。あんちゃとは小林武二のことなんです。武二は学生時代に何よりもこの歌を愛唱していたのです。まあ、なんと長い人生でしょうね。